ラジオ関西がハーバーランドのスタジオから生放送でお送りしています。青春ラジメニア、今夜のゲストは諏訪良さんです。続きましては感謝感激ラジメニアン。今週もお便りたくさんどうもありがとうございます。こちら千葉市にお住まいの晴れ時々心心平さん、どうもありがとう、
ありがとう。
今日の幼稚園に通う息子が無事卒園式を迎えました、
おめでとうございます。
おめでとうございますね。式が始まるや否や私も妻も涙があふれ最後までずっと泣きっぱなしでした。
なんか卒園式って一番泣けるらしいよ、
いや、わかります。
わかる。
この間、あのうちはまだ年少なんですけど、卒園式ありまして、で私はあの写真の係をやってるんですよ。あの、PTA としてね。
はいはいはい。
それで、あの、出席させてもらって、もう、卒園の、あの、この全員分の写真を押さえるっていう仕事が
結構ね、最悪やんか。
ちょっと一人でも漏れたら、
えらいことやもん
ね。そうなんです、それでもう最初から最後まで、あの写真を撮ってたんですけど、もう途中から涙で、もうあの、カメラの、窓が見えない。
自分の子供じゃないのに。卒園するの。あ、そうなんだ。やっぱりだから、あんなちっちゃかった子がしっかりして、この小学生なんねんな、みたいな感じ。
そうか。確かにその、変わりっぷりっていうか、
そう。
変貌ぶりが一番大きいから、
なんかお兄ちゃんお姉ちゃんになるっていう。
なっていくところがな。思い起こせば6年前の7月東日本大震災の年に生まれた息子が大きな病気もせず無事元気でいてくれたことが何よりも嬉しいです。息子にとって初めての幼稚園、入園した時と比べて随分お兄ちゃんに成長しました、来月からは1年生になり新たな生活がスタートします。親としてはこの子がこれからも元気で心優しい子に成長してくれるよう願うばかりです。今日は本当にいい一日でした。ありがとう息子。おめでとう、
ねえ、感動を与えてくれたわけですね、お父ちゃんにね。
なんかこの文章からも、
はい、
こう愛情がこう
伝わってきますね。
滲み出るようで、ありがとうございます、
はい、
シールを差し上げます。
こちらも卒業の話なんですが、眠り姫アミカさん、橋本氏からです。先週末から今週にかけて我が家はバタバタ、次男の卒園式でお兄ちゃんの坊ちゃまの方の小学校の卒業式と続きました、だからお兄ちゃんも弟くんも卒業なんですね、重なってしまうとバタついて大変、坊ちゃま、上のお兄ちゃまは小学校を無事に卒業、私服の小学校だったので式当日はおしゃれなフォーマルパンツ、ジャケット、シャツ、ネクタイと揃えてみました。細身ですし我が子ながらよく似合ってる。親バカ。他のお子様たちも素敵でしたけどね、なんといっても女子の袴姿が可愛いって。
この頃、小学校から袴、
なんか私服の学校だからなんじゃないですか。自由に着せてあげられるから。
制服だとね、制服だけど。
そう、
へえ、おしゃれ。
おしゃれだな。坊ちゃまの同級生の お姉ちゃんは、6年前には袴女子なんて一人もいなかったのに、かわいい、私も来たかった、と絶賛していました。やっぱここ最近のことなんでしょうね。
だんだんだから、まあ、着せたいって親御さんが増えてきたってことやろ
う
ね。
大体大学の卒業式だよね、袴って。
そうですね。
僕らの時代、袴なんて一人もおらんかったよ。
大学の卒業式も
全員晴れ着。いわゆる、普通のフリー袖とかの
人。卒業式に？
卒業式に。
あん
まり袴見かけなかったよ。
ハイカラさんが通るのあれからとかですかね。
わかんないね。うちらの時代もみんな袴でしたよ。
いや、まあ学校にもよるし、地方と中央とかでも違うやろうけどね。
そうですね。小学生が袴を着るのとっても可愛かったですよ。さて来月には次男が小学校に入学してまた新たな6年間が始まりますと。今度弟くんが小学校になるわけですね。坊ちゃまの小学校生活6年間も長かったような短かったような、私と旦那にとっては12年間小学校に関わるのでこれで折り返しですと。お兄ちゃんの6年が終わって、今度弟の6年が始まると。そうこうしてる間にお兄ちゃんは中学と高校ですから。ねえ。
兄弟いるところは大変やね。
そうですね。どっちも男の子でね。はい、どっちもおめでとうございます。
おめでとうございます。
シールお送りします。
こちら、淡路市から、田中太郎と未然系ファミリーさん。最近見ているアニメの一つ、シンカリオンっていうのがあるんですけど。
新幹線のね。
新幹線が変形したりするわけですけど。
どう？坊ちゃまは。 シンカリオンは好き？
まだ見てはないんですけど、絶対通る
道です、ね、電車好きやしな、
はい、
阪急電車が
阪急が一番好きですね、はい、
でそのいわゆる新幹線がいろいろ出てくるわけですけど、うんうん、なんとまだあの実際には走ってないJR 東海道新幹線の N700KS というのが登場したんですって、
う
ん
はい、まだ走ってないのに
走ってないのに、
うん、ほうほうほう、
はい、スポンサーが JR 東日本なので
スポンサーそうなんだ
へえ。
だからあの S はあれは東海なんですよ、はいはい、JR 東海なんですよね、はいはい、東海道新幹線は出ないのかと思っていましたが、
はい、
全国ネットなので出ましたね。
おお。
九州新幹線も出てくるのでしょうか。
出るんちゃうそれやったら、
興味津々です。それは出るでしょう。
ねえ、心広いな東日本の新幹線スポンサーでね、自分のこと違うラインなわけでしょ。
いやいや簡単やね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そういうことだと思います。
結構張り合うとこ多いからね。
そうそうそうそうそう。
おなるほどな、
ね、
まあ、やっぱりてっちゃんは一つっていう、
はい、てっちゃんは一つ
はい、シールを差し上げます。
はい、もう一方、京都市左京区の頭がピカードさん。先日とある小説本をネットで探していました。その本は2000年に出版された文庫本だったんですが、10年以上前の文庫本なら安く手に入るかなと思っていたんですが、そうもいかず、見かけた本はなんと定価850円プラス1000円から2000円の値段がついていました。当時の定価より高くなってたわけですね。調べてみると当時あまり売れなかったためか重版もほとんどされず、そのまま絶版となったため、逆に市場に出ている数が少ないので高値になってしまっているとのことでした。興味があった本ですが、定価の 2,3 倍のお金を出してまで読む価値のある内容なのかがわからないので、さあそうだ、まあ、買って読まなきゃわかんないわね。買うのをためらっています。皆さんは希少品を買うとしてどれくらいならプラスアルファ出せますかと。要は定価がこんだけというものがある、でもう他では買えない、
うん、
このネットでしか買えない、ヤフオクとかでしか買えない、いくらまでなら買うかっていうことですよね。
まあこれあのラジメニアンたちだと、例えば中古レコードとかね。
そうですね、当時
廃盤になってもうそこでしか手に入らない、
うん、
好きやったら天井知らずなんじゃないか
な。物によるよね。
そうですね、この場合はね本当その本の内容がまだ分かんないんで、ね、
分かんないから、
ね、太田はええけどしょうもない内容やったらね
がっかりみたいな。今度はまた同じ値段で売ったといいですよそうそう、売れる売れる、出してるってことはきっと売れる。
僕なんかでもさっきの AV 将軍やないけど、
はい、
AV モロでなんかそういうの出モロ出たら結構
定価より高くなってても
出すような気する。
あ、本当ですか。
昔あのカセットが主流の頃に車に積んで、
はい、うんうん、
カセット何本もこう入れて、
うんうん、
あれぐるぐるぐるぐる何巻も別にこう入れ替えることなくずっとカーセルで聴けるっていうのはあったんですよ。
ありましたね。
もしあれ今出たらめちゃめちゃ何段でも買うような気がする。
レトロな気分になりたいからってこと。
まあ、それもある。
さすが将軍です
ね。さすが将軍ですね。私それ10分の1でも買わへんなと思いながら聞いてたけど。
女子だとアクセサリーなんかだったら、
例えばあのブランドですよね。
ブランド
ね。今売ってるブランドじゃなくて、ね、例えば、うん、私ブランド知らんから分からへんねんけど、うん、なんだこのカバンとかキリバッグとか何、なんかあるやん。高いブランドあるやん。
高いブランド
あるやん。
高いブランドって。
私もあんまり詳しくない
よ。ルイ・ヴィトンじゃなくて、シャネルとかで、1960年に出たシャネルで、当時で20万だったものが、今120万になってることがあるわけですよ。
まああるやな。貴重やったらな。
それぐらいしか浮かばへんね。ほんで、しかも買わへんしね。話広がらへんでごめんなさい。
すいません。
サラちゃん、なんか、あの、
そうですね。
なんか手ぐらい高いもの買う？
なんか昔マキバオのな
それマキバオ好きやったね
マキバオのぬいぐるみオークションで買いましたね
マジで
喋るやつです。
おもちゃでもね、となんかこう希少なやつっていうのはね、
うんうん、
それこそ何でも鑑定ではないけど、
うんうんう
ん、ありますもんね。
おもちゃは価値つくもんね。ブリキのおもちゃ的なものならもしかしたら買うかも。
旦那好きなやつあるじゃないですか、
うん、旦那だったら買うかもしれないですね。私はその出てこなかったブランドが何かが気になって知らない今。
ケリーバッグってやつでしょ。
まあいずれ思い出すわ。何やったかな。
すいません。 はい、はい、来週は特集ではございません。
そうです、
普通のリクエストメルタマもございます、うん、皆さんからのリクエストお待ちしております。リクエストの宛先です。
郵便番号 650-8580 ラジオ関西青春ラジメニアの係です。
ファックスナンバーは神戸 078-361-0005 番でお待ちしております。続きましてはラジメニアンバケツステーション。
まだ思い出しません。ブランド名でしょ。めっちゃ有名なブランドよ。
有名よ。今はもういっぱいツッコミが入ってると思 う、
ね。ごめんね、本当ブランドのとって。さあ、実際さん自己紹介してもらってます。
一応今日で
ラスト
ラストになります。
もうないもんね、
来てないので、はい、来週以降来なかったら今日で終わりになります。
そうですね、
また来たらやりますけど、
はい、自己紹介してない人送ってください、
うん、はい、
滋賀県野洲市の高ひいろさんです、聞き始めたきっかけ、僕が中学を卒業した1986年、ラジメニアの前身のアニメ玉手箱の文字を新聞のラテ欄に発見したことがきっかけです。
アニ玉からか、
うん、で高校を出て仕事を始めたのですが、そのタイミングでラジメニアもスタート。土日も関係ない夜勤のある交代勤務ですので、タイマー録音をしたテープを車の通勤途中に聞くのが日課になっていました。ちなみに林原めぐみさんのハートフルステーションをきっかけにラジメニアっていう方多いですが、僕は逆、ラジメニアをきっかけにハートフルを聞くようになりました。その後カセットテープを MD に録音するようになり、現在は SD カードに録音。その後結婚し子供ができ、2000年代初め頃からラジメニアのイベントに家族で行くようになり、2000年代半ばにイベントに参加した感想を妻に出してみたらと言って書いてもらって出したら即採用、うん、そんなに簡単に採用されるんなら僕も出そうと思ってリクエストと投稿を始めた次第なので、初採用はヘローズカードゲットも含めて妻の方が先です。だってなるほどね、うん、その頃からツアーにも参加するようになり、顔見知りお友達もできてきました。ペンネームの由来は名前が高博だから高ヒーローです、ゲームの登録文字が4文字だったので高ヒーローにしようと思ってたんですけど、1個減らして高ヒーローになりました、ということで、はい、たくさん書いてくれました、ありがとうございます。